こんばんは、あいみゆです。いよいよですね、夏が始まったなという感じで、本日は30度を超えてまして、いや暑いですね。エアコンがないとね、ちょっといられないぐらいなので、どうぞね、皆様体大事にこの夏もね、お過ごしいただけたらなと思います。いつもありがとうございます。暑いですね。どうですか、お住まいの地域はね。はい、というわけで、変わるものと変わらないものっていうところと、価値観のアップデートっていうのが結構時代の流れに乗るっていうのかな、今後もそうですけど、年齢とともに変わっていく自分たちがさ、ずっと変わらず守る部分と変わっていく必要がある部分っていうのかな、なんかアップデートしていく必要がある部分ってあるなと思ってて、でなんかそこのアップデートをする必要があるところっていうのを、なんか固くなにその変えないと、なんか取り残されるっていう言い方をすが正しいのかわかんないけど、なんか浮いちゃう、なんかそう、なんかこう変な置き方をするみたいな、なんかわかります？なんか乗り切れないな、いまいちみたいな感じに なるなと思って、ちょっとねそのあたりのお話、気づいたことなんですけど、まあ、特に私たち私たちっていうかね、私は40代なんですけど、40代ってこう若くも見られるんだけど、こうもうなんていうの、中年の部類じゃないですか。でそれで、どうやってアップデートをかけていくと、その本当にこう気持ちよくワクワクしく見られるんだろうかみたいなね、まあなんかそういうような話をしていきたいなと思っております。はい。で最近さ、TM レボリューションの西川貴教さんがファーストテイクで歌ってらっしゃるっていうのがちょっと話題になってて、私もすごい楽しみにね、公開を待ってたんですよ、 YouTube ので。ホットリミットってもうかなり前の歌ですよね。何年前？ 20 年以上前の歌かな、なんですけど、まあ、西川さんがさ、55歳ってことで私驚いたんだけど、55歳なんだと思って。で、私、中学生の頃に TM レボリューションすごい好きで、ラジオのね、番組聞いて、西川さんにね、お便りとか書いてて、送ってたんですよね。それぐらい、まあ、当時本当に、歌声とかもさ、すごいかっこいいなと思って、好きだったんですけど、で、まあ、その当時は本当に華奢な色白のお兄さんって感じで、華奢な色白のお兄さんから出るすごいパワフルな歌声っていうね、感じで、やっぱね、当時もホットリミットすっごいね、衣装もとか特にね、話題になってましたけど、まあ、今回もね、ちょっとその衣装は、まあ、前のとはちょっとね、違う質感だったり、ディティールだったりはするみたいなんですけど、まあ、なんか、布面積少ない黒い謎の、なんだろう、布みたいな。あれは変わらず、あの感じは変わらず、本人がさ、本当にさ、55歳っていう年齢とは思えないぐらい、その若々しいのにめちゃくちゃびっくりして、なんだこの人と思ってさ、まあ、気をつけてらっしゃるんでしょうけど、体とかね、鍛え、まあ本当にさ、筋肉がまずすごいよね、隆々っていうか、筋肉好きなの？なんかすごい、筋肉、本当に見せる筋肉を育ててるって感じなのかなと思って、はい、で、なんかこう若作りしてるわけじゃないんだけど、すごいその55歳って聞いたら、いや若いですねって思わず言っちゃうような、そういう感じで、あのままさ、なんかこう、まあ、華奢な方が好きだったって方もね、いらっしゃるみたいなんだけど、なんかあのまま言ってたらどうだったんだろうなみたいな、だから今みたいなアップデート、彼なりのそのアップデート、ああいう方向性がきっとね、ご本人好きだったんだろうから、したことで、よりその、なんだろうな、多くの人にね、見られる人になったっていうか、で、それがちょっとすごいなと思ったんですよね。若い方とかもさ、なんか、自分が小学生の頃にとかさ、なんか幼稚園生の頃に流行った歌ですとかって書いてあったりとかして、 で、そうやって世代がさ、若くなっても、あ、なんかこの人、かっこいいな、みたいに、面白いな、みたいな。私笑っちゃうんですけど、なんか面白いなと思うのと同時にかっこいいなと思う存在になって、時代に乗ってるよね。だから、なんかもうすごい昔の歌だけど、もう20年以上前だと思うんだけど、の歌で、ああやって今の時代でも、こう、歌われてて、まあ、全然古さを感じないっていうのは、その彼なりのアップデートをしているから、だし、そういう、維持をできるように、本人がさ、トレーニングしたりとかしてるからだと思うんですよね。で、価値観を変えていくとか、価値観が変わっていくっていうのは、その、抵抗をしないっていうことでもあるなと思って、その、譲れないものとか好きなものっていうのは、私は変える必要はないと思ってて、子供の頃から好きなものだったりとか、何かこう、譲れない人生の信念、美学だったりとか、そういうのは別にね、誰に譲る必要もないなと思ってるんだけど、時代の流れに合わせて変えていくこと、例えばさ、今だと、パワハラとか、そういうのもさ、まあ、コンプラっていう概念がさ、こう浸透してきて、コンプライアンスとかさ、そういうのが浸透してきたりとかして、まあ、怒らないとか、怒らないで伝えるとか、なんだろう、こう、伝え方とかも、年下にも何々さんって言ったりとかさ、何々さんちょっといいですかとか、あとまあ学校とかだとさ、あだ名で呼ばない、友達のことをあだ名で呼ばないとか、なんか、昔からしたらさ、すごい、こう、みたいな、こう、昭和生まれの人間からすると、そうなんだね、みたいなのあるけど、でもなんかその、なんだろうな、ある程度そういうのを受け入れていくっていうのも、まあ大事なんだろうなと思ったら変だなとか思う時もあるんだけど、もうそれがやっぱ、なんだろうな、今のさ、常識じゃないんだけど、ある程度共通の認識になってくるから、それをなんか私たちが昭和の人間だからそんなのおかしいとかって言って、若い人たちにね、その昭和の感じで行くと、やっぱ、ちょっと違うんだろうなとか、思うしさ、そういう変わる価値観とかっていうのは、まあ、使う使わないとか、自分がそれをするしないに関わらず、まあ、一度やっぱ受け入れることはすごい大事だなって思うんで、変だなとか、それどうなんだろうと思うのは全然自由だと思うんだけど、一度そういうのがあるのねっていうのは、吸収しとくと、それは人間関係だったりとか、社会の中のさ、関係性作りっていうのにはすごく、必要なことだし、なんか浮いちゃう、うちらの時代でもなんか浮いてるさ、結構妙齢の方とかさ、先輩、会社の先輩とかで いたと思うんだけど、だからあんな、なんかみんなおかしいだの、なんだのってさ、やっぱ言っちゃう、その、若い奴らおかしいだの、なんだのっていう感じで、なんかね、浮いてっちゃうっていうよりは、ある程度その、あ、そうなんだ、今の人たちってそうなのか、とか、まあ、自分とは違うんだなっていうのの違いを受け入れていくっていうか、そういうのが必要になるのかなってね、特に多様性じゃん、なんか多様性とかね、なんかそういう、いろいろそういう概念もさ、浸透し始めてるから、本当の意味でね、多様性になってるかわかんないんだけど、だから笑ったんだけどそうわかんないけど、まあそういうね、考え方っていうのがあるんだなっていうのは、やっぱり私たち、ちょうどまあ、本当にこれから、今もね、社会を背負ってるっちゃ背負ってるし、まあこれから、まあ、ますます、なんていうのかな、引っ張っていく世代を作っていく、育成していくっていう世代じゃない?だから、そういうことを覚えておくと、すごくいいんじゃないかなっていうふうに、最近私も思いました。はい。で、私自身もね、自分が体感したことで、環境が変わったら自分の価値観が変わっちゃったっていうのがあって、昔は、私は広告のデザインの仕事をしてたから、デザイナーっていうのは、独立して初めて一人前っていうふうに、まあ私らの業界では言われてたらしい。で、私もそこを目指してて、広 個人事業主で自分の屋号を持ってデザインの仕事をするっていうのがすごいことだったんですよね。それが一人前で、なんですごい起業に憧れてたし、先に起業された先輩とかはすごくやっぱ憧れだったんですよ。で、起業することっていうのが人生の中で私は手に職をつけて自分で仕事をしていくことが、まあ、憧れであり、そこが目標だったので、まあ、なったんですよ。実際。で、まあ、なんていうのかな。自分のパートナーとかもそういう人だったらいいなと思ったんですよね、ずっと。で、それは、私のやっぱり憧れてた先輩、女性の先輩が、旦那さんも建築士で独立されてて、あ、なんかすごく素敵だな、奥さんがデザインやってて、旦那さんはね、そういう建築関係やってて、すごく素敵だなと思って憧れてたっていうのもあったので、なんか一緒にその事業者同士で、ね、支え合って生きていけるってすごく素敵だなと思ってたんですけどね。ですけどっていうか思ってたんですよ。で、実際その自分が起業した後も、周りにいる人がそうすると起業する、してる人しかいないっていうか、会社員がいない状況だったんですよ。経営者の方とか、個人でやられてる方とか。だからなんか必然的に、まあ、自分は、なんか経営者とかと、なんか、ね、一緒になったりとかするのかなみたいな、そういう概念上自分の中にあって、なんか環境がそうだったからそう思ってたんですよね。で、じゃあ今はどうかっていうと、全くない、なくなっちゃって、今私派遣の仕事をしてて、今ね、個人事業主から派遣になって、私は今新しい事業を作りたいっていうか、その新しい方向性に行くのに今すごい思案してて、で、派遣の仕事をしながら、今、事業を新しく作ってるって感じなんですけど、なんか、自分の周りに、そしたら会社員しかいなくなっちゃって、会社員の方しかね、いない環境に、それはまあなっちゃう、なりますよね。で、そしたら別にどっちでも良くなっちゃったっていうか、どうでも良くなったっていうのに等しいんですけど、なんか起業してる人である必要は別にないし、一緒にその一緒の同業者とか、例えばだけど結婚する相手が起業してる人である必要は全くなくなっちゃったんですよ。で、この1年ぐらいでそれが起きたんですよね。その、全然価値観が変わっちゃって、だから、周りにどういう人がいるかでこんなにも自分って影響を受けるんだなっていう、すごいびっくりしたんですよ。うん。でも、もし私がその、起業してる人じゃないと嫌だとかいう価値観を今でも抱えてたら生きにくいだろうなと思ったの。なんかそういう人にも今出会う機会ないし、出会う機会がないっていうか、日常いないからさ。うん、だから、まあ、そこにこだわってたりとか、起業を一緒にしてる人、一緒にその、なんだろうな、一緒に夫婦揃って起業してるとかがいいとか、そこを求めちゃうと多分しんどいだろうなって、今はね、その、だって私がしてないっていうか、私が実際活動を完全に 100% そっちできてないから、多分すごく落ち込んだりするだろうなみたいな逆になっちゃって、そうなった場合その価値観って必要だったのかなって思ったんですよね。だからいらなかったなと。自分を苦しめる価値観はいらない価値観じゃないですか。それはもうそこにしがみついてこだわっている必要はないものだから、その自分のパートナーになる人はどっちでもいいし、今またその組織の中で働いてみて思うのは、会社員でいる才能っていうのと、起業する才能って全然別ベクトルなので、うん。必要な要素っていうのかな。だから才能、その人の才能が発揮できる環境であれば、組織に属してようが、個人でやられてようが、経営者としてトップでやってようが、まあ何でもいいっていうか、その人が活躍できる環境であればそれが一番いいし、うん、その適正な環境にいる人の方がさ、まあ安定っていうか気持ちが安定してるから、その方がいいかなって思ったんですよね。そうで、私はパートナーにじゃあ何を求めるかって言われたら、 もうもはや最近安心感とか、一緒にいて、まあリラックスしていられる人ぐらいになっちゃったんだよね。もし作るとしたらね。うん、なんかこう、いろいろ回り回って何がいいんだろうと思った時に、安心感があって、一緒にいてリラックス、お互いにできたりとか、するっていうのが一番いいなと思ったら、パートナーシップってね。なんかこう、どっちでもいいっていうか、その仕事が何とかでは、どっちでもいいし、私は私がやりたいことを応援してくれれば、それでいいやと思って、40過ぎたら急に価値観がですね、変わっちゃったんですよ。ねえ、なんかあんなに、こうがいいと思ってたんだけど、実際、そんなでもないなっていう、その、思ったのと、そこは別に一番大事なポイントではなかったなっていうね。その、会社を勤めされてようがさ、起業されてようが、その方に合ってる働き方だったら、まあ何でもいいじゃんね。っていうのが、まあ40過ぎてですね、思ったことなんですよね。はい。で、私自身は起業が向いてる方なんでね、やっぱり起業、これからまた、ちょっとね、自分の、事業をね、新しく違う方向性でやりたいなと思って、もうちょっと準備をしようと思ってるんだけど、私はやっぱりすごいなと思ったのは、本業と副業が、バランスが取れる人すごいなと思ったの、逆に。その副業っていう概念が今までなかったので、本業をやりながら別の仕事をやってる人すげえなと思って、なんか、私今フルタイムで働いてて、フルタイムで働いた後なんかやって、土日とかもなんかやってて、相当すごいなと思って。まあ自分もやってた時期は1年ぐらいあったんですけど、でも結構やっぱり、日常生活、削るからさ、結構削るんですよね。で、それやっぱすごいことだなと思ったし、それができる人はどんな生き方でも多分全然食いっぱぐれないだろうなとは思いますね。はい。なんで、価値観は変わるし、なんか、あとなんだろうな、こう、苦しいその概念っていうのは、やっぱりいらないっていうか、自分が、なんか、歯食い縛って、踏ん張ってなんかやってることとか、なんか苦しくて、結果出なくて、しんどくて、なんかもうやめたいんだけど、やめたら逃げたみたいになっちゃったりとか、やめたらみんなに後ろ指刺されるんじゃないかとか、なんかそういうこう、のでしがみついてる価値観とかはいらないんじゃないかな。もう置いてっちゃった方がいいかなっていう風に最近思うし、なんで、自分もその30代の時とかさ、その結婚とかもまあ視野に入れなきゃいけないっていうか、そのね、将来的に結婚もしたいしな、みたいに思ってたから、いろんな、その、なんていうの?条件、相手にこう、これがいい、これがいいとか思ってたけど、もう40過ぎたらそういうのがなくなりましたね。なんか、なんて言うんだろうな。諦めたとかじゃなくてね。なんか別に楽しく一緒にいれればいいか、みたいな。一回結婚もしてるから、もうなんかこう、どっちかっていうと、お互いやりたいことやれて、安心して一緒にいられて、やっぱリラックスできてみたいなので十分すごい幸せなことだよね。なんか私一人で今いてもすごい楽しくて今ねすごい楽しくなっちゃって、前はねパートナー欲しいと思ってたんだけど、楽しくなっちゃってね、なんか自分の生活を整えたりとかすることが楽しくて、そうで、来週からちょっと不安のお話、今までちょっと不安の話あえてしなかったんだけど、 ちょっと不安についてさ、お話しする機会を作っていこうかなと思ってて、まあ来週お話しできたらやろうかなと思ってます。で、私自身がさ、今派遣で働いてて、派遣って、まあいつ終わるかわかんないし、向こうにね、更新しませんって言われたらそれで終わりだしさ。だし、まあなんか持ち家みたいなのがある40代でもないわけよ。資産があるとかじゃないの、全然。で、一人身で子供もいないでしょ？私、自分のさ、多分、状況って割と将来心配するような、まあ、周りが心配するか、もう大丈夫かみたいな状況ではあるわけなんですよ。世の中的に見るとやっぱそうらしくて。そう、だから、そういう意味でもさ、自分ってじゃあどうやっていつも不安とか心配とか解消してんのかなとか思ってて、うん、それも含めてなんですけど、まあ、自分が昔すごい不安で、多分本当に病的に不安な時に、まあ、パニックのね、発作が起きちゃったりとか、体も動かせなくなったりとか、電車が乗れないとか、車の運転ができないとかっていうところまでちょっとね、なった時があって、まあ、それがね、10年ぐらい前なんですけど、そういうのも経験してるからこそ、今すごい幸せっていうのがね、すごいあるので、まあ、そういう話も含めて、うん、何かする機会をちょっと作ろうかなと思いました。はい。なので、これもですね、本当にこう、あ、こういう考え方もあるんだなとか、あ、こういう風な、日常の送り方、そうなった場合の日常の送り方があるんだなぐらいでこう聞いてもらえたら嬉しいなと思ってますし、うん。いろんな様々なやっぱり価値観っていうのを知っておくと自分がより生きやすくなるんじゃないかなと思ってますのでね、よかったらお聞きいただけたら嬉しいです。はい、というわけで今日もありがとうございました。